おはようございます。山近義行です。私山近義行の日本道、この番組は皆さんに知っていただきたい歴史、偉人、記念館、資料館、こういったものを、出来事などを私の経験を通して分かりやすく丁寧にお伝えしていく番組です。前回は、お札にもなります渋沢栄一さんについてお話をしました。たくさん来てますので3人ほど読みさせていただきます。おはようございます。ゲストの山本光子さん、声がとても綺麗な方ですね。話し方も丁寧ですし、話している内容もすんなり耳に入ってきました。ラジオネームなぎさん、なぎラーメンのことかな、生田社長お元気でしょうか。渋沢栄一さんの名前を初めて聞きましたが、銀行を作った人で現代の経済の基盤を築いた方だったんですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。パンダコパンダさんは記念館にも行ってこられたようです。ちょっとここで私一言言いたいことがありまして、昨日ある経営者の方、35歳だったかな、ベンチャー企業をして潰しちゃった方とお会いをしました。また新しく再起はされるんですけども、なぜベンチャー企業の方って、申し訳ないんですけども、5年で9割以上が倒産をしてたり、解散をしたりしてるんでしょうか。それは一つの要素として、こういう歴史の偉人とか、こういうキーワード、伝統とか歴史とか文化とかですね、過去にあったこととか、賢者は歴史に学ぶとか言いますよね。こういうことをほとんどの方大切にされておりません。実は私もそうでした。ただ40か50の経営者になってくると、9割型の方がこういうキーワードを大切にされるんですよ。不思議なぐらいです、これは。この違いはですね。だからもし皆さんこれ何かのヒントになれば、歴史を大切にすればビジネスがうまくいくとか、そういうことじゃないです。ただ、何かここに学ぶべきものがあるんじゃないかなということで、私はこの番組を7年近く続けております。今回もですね、旬だと思ってますが、もうちょっと時期はずれてるかもしれませんが、令和と万葉集についてお話ししていきます。当然ですけど、私そんなに詳しい、担当部門ではないので、少しご協力も借りながら、現場に行った時のお話をさせていただきます。本日のゲストはご自身からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、株式会社石杖代表の畠山亮太と申します。よろしくお願いします。
お願いします。後で社名のことと松陰先生もこうご興味あるみたいですし、そのあたりも少し聞かせてください。
あ、ぜひよろしくお願いします、
は
い、
ちょっとだけじゃあ前段階で今回の元号万葉集あたりっていうのはどんな感じを思われました？
そうですね、令和というものが発表されて自分なりに調べたんですけども、もともとその和っていうのはやはり日本にとってすごく特別な感じですよね。聖徳太子が和をもって尊しとなすっていったところから始まってますけども、じゃあその和って何なのっていった時にですね、乃木編っていうのがもともと稲穂とかそういう食べ物を表している字だと。で、右に口があると。で、食べ物を全ての人で分け与えたみたいなところが和っていう文字には意味があるということと、あとは礼っていうものはやっぱりその従うみたいな、意味があると思います。命令とかですね、令状とかですね、ありますけども。で、その和に従うっていう意味では、すごくですね、こう平和な世の中、平和な願いを込めて作った元号なのかなっていう印象を受けまして、すごく個人的には素敵な元号になったんじゃないかなっていうふうには思ってます。
やっぱり社名石杖にするだけありますね、説得力が。
あ、本当ですか、ありがとうございます、恐縮です、
少し令和の話をして皆さんに、本当基礎知識です。今お話ししていただいた方が詳しいぐらいで、僕も今聞いてて勉強になったんですけど、僕は博学じゃないので、正直皆さんもう聞いてる方はご存知でしょうけど、現場に行くことしかできないので、太宰府天満宮の近くにある、この令和発祥の地、坂本八幡宮に行ってまいりました、本当に宮司にもお会いできてですね、三田義朝宮司、本当に忙しい時にですね、ゆっくりと時間を取っていただいてお話をしていただきました。なんと宇治御会の会長もですね、木原さんという方なんですけども、出てきていただきましてですね、なぜこのお二人が出てきていただいたかというと、私たち日本道という名前で非常に興味を持っていただいて、三田宮司が面白いことやってますねということで出てこられました。で、木原さんがなぜここの神社にいらっしゃったかというと、なんと、この放送から言うと3ヶ月前ですかね、この神社は1日30人の方が来られるような小さな小さな神社です。駐車場ありましたけどね。そして、 なんとこの令和が発表した翌日から100人、200人、300人とどんどん人が来始めまして、その週の土日はなんと5000人。
わあ。
土日で5000人。もう
すごいですね。お笑い
って言っちゃいけないですよね。もう神社の方とか宇治古会の方とか宮司もものすごいびっくりされて、ちなみに宮司はですね、この令和僕相当突っ込んで、はい、疑惑で突っ込んだんですけど、はい、いや最初からもう連絡が入ってましたよねと、いや私は知らなかったと、その日に連絡があったのが令和発表の1時間後ぐらいに知り合いの宮司の方から連絡があって、工学館大学のご友人から連絡があって、そしてすぐに自分で準備をして夕方4時か5時に三田宮司も記者会見を開いてらっしゃるんですね。だから6時間後に記者会見を開いてらっしゃる。もう神社の状況は僕も行った時にびっくりしましたけど、平日で行列できてました。
パニ
ック状態になっているということで、ぜひ皆様もですね、現地に行かれるというのが、まあ、一つの本を読むのもとても大切なことなんですけども、
そうですよね、
私は非常に勉強になりました。
寝耳に水だったんですね。
もう多分逆の立場だったらですね自分のお世話しているこの方は、太宰府天満宮ではネギという立場にあります。その方が神社を宮司として持っていらっしゃるのが、この坂本八幡宮ともう一個玉城神社っていうのを持っていらっしゃるみたいなんですけども、改めてご自身が正直に言われてました。改めて僕は万葉集をここ数日間勉強しているということで、山近さんと同時期ですよって、まあそれはもちろん謙虚で言われてるだけのことなんですけども、皆さんは奈良時代759年万葉集ができて、この実は坂本八幡宮で読まれたのが大友の旅人という方、この方が梅の花の宴を開いた時に読まれた中の序文の中に礼という文字と和という文字があって、これを今回の一連の流れの中でくっつけて令和という文字に持っていったということです。句碑が3つほどありました。万葉集の中で読まれた句碑が3つありました。そして今回の序文もできれば1年以内に句碑を作りたいなということで宮司はおっしゃっておりましたので、太宰府天満宮に行くことと歩いてそうですね20分ぐらい、30分ぐらいかかるかな、そこの2つに行くということで、改めて菅原道真さんの勉強、大友の旅人の勉強、万葉集の勉強に行かれてもいいんじゃないでしょうかというぐらい、なんかこう講義が来そうなぐらい私の方が全然薄い話でしたけども改めて今の話を聞かれての感想でも一言お願いします。
はい、いやまあ一つはその神社の方はびっくりされたんだろうなというところが
本当にびっくりでしょうね。
はい、一つですけど、日本の古典から初めて取った言語っていうことなので、なんでそういう意味ですごくこう、まあ自分も30から迎える30代で迎える令和なので、まあなんかその令和を築く一つ何か貢献できたらななんていうのはすごく。
まだ30代なんですか。
はい、33ですね。
33なんですか。4年前でしたっけ、会社を起こされたの。
会社を起こしたのはそうですね、今年で5年前になるっていう感じですかね。今4年半ぐらいですね。
じゃあいよいよ礎の。
ありがとうございます
言語と同じですよね。でも悩むじゃないですか、はい、
そうですね。
僕は全然喋り悩まなかったんですけど、礎は相当悩まれたんじゃないですか。
そうですね、まあ、私がですね、もともとリクルートにいまして、はい、まあ、採用を携わってたところで、まあ、人っていうところですとか、あとはそのリクルートの仕事をしていく中でも何社もですね採用お手伝いしたんですね。3000社から4000社ぐらいで、その中でやっぱりそのコミュニケーション、まあ、例えばセールスコミュニケーションでしたり、チームコミュニケーションがうまくいってる会社っていうのはやっぱり人が辞めない、人が集まる、みたいなところを見てきた中で、まあ、採用ですとかそういうセールスコミュニケーション、マネジメントコミュニケーション、チームコミュニケーションみたいなところの研修トレーニングみたいなところの仕事をしている会社なんですね、
うん、今の業務ですね、
はい、で会社にとってはやっぱ人っていうのはですね、武田信玄が人は石垣みたいなことも言いましたけども、やっぱりその土台になるところだと思いますし、対人関係もしくは人生っていうところでいくと、やっぱり一番ベースって何なのって言ったらコミュニケーションっていうところはあるのかなと思いまして、どちらも土台だなって思った時に、なんか基礎とかですね、ベースとか土台みたいなところで、まあ日本が好きなので日本っぽく表現できたらいいなっていうところでひらめいたのが礎という。
それは何人で有識者の方とかじゃなくて
そうです、もう
ご自身、はい、あちらにいらっしゃるナンバーズがの方とかじゃなくて、ね、ご自身で、
は
い、
もう僕とリトル畠山で、もう2人で会話してきましたね。
マスコミに漏れないようにとか社員に漏れないようにじゃなくて
そうですね、
少しはちょっとこう 意見は聞かなかったんです
か。全く聞きませんでしたね。もう
意外と、
はい、ですね。ありがとうございます。いや、そんな褒めていただけたのが嬉しいです。褒めたか。はい。
でも、あれですよね、こう、日本がお好きみたいですし、まあ、何度かお会いして、本当に、こう、ベースみたいなものが近いと言ったら、ちょっとなんか、あれ、偉そうですけど、
はい、
そういう、こう、哲学とか、考え方とかを大切にしながら経営していかなきゃいけないなっていうのは、なんか、
もちろん
感じますよね、はい、お話の節々に。
そうですね。やっぱり世の中やり方にあふれてると思うんですね、特に情報社、情報化になってから。でもやっぱりそのあり方のところは、まあ、何にしてもベースだと思っているので、まあ、採用にしてもコミュニケーションにしても他のことでもベースだと思っているので、まあ、そういった意味もちょっと含ませられるかなと。
でもお会いしたきっかけも正直、はい、これがなかったら今こうやってお会いしてないと思うんですけど。いや、
光栄です。ありがとうございます。
おじいちゃんまあ、ですかね、
祖父ですね、はい、
が金谷の特攻隊908名の中にもしかしたら、ね、あの問われた方が908名なんですけど、
はい、
入られる可能性があったけど終戦で、
そうです、飛ばずに、
まあ、逃れたという言い方していいか悪いですけど、
はい、
だからここにいらっしゃるんですよね。
そうですね。
もし飛ばれてたら
終戦がもう少し後だったら私はいなかったんだと思いますね。
おじいちゃまにはこのお話はされたことはあるんですか。
そうですね、私が小学校6年生の時にもう他界してしまったので、うん、まあ、私が本当そういうのに興味持つ前に行ってしまったんで、うん、そうですね、本当に今いろんなことを聞いてみたいなっていう思いはやっぱりすごくありますね、
うんうん、
どんな気持ちだったのかとかですね、当時の現状とか。
この話入れるとなんか逆になんかずれたり長くなっちゃったりするからあれですけど、最後に今度チラン一緒に、
はい、
言っていただけるんだと思うんですけど、日程がちょっとあれですかね、
はい、楽しみにしてます。
よかったら、我々は知覧研修しかやってないので、
はい、
前日とか、
その
日の終わった後とか、金谷まで船乗れば3時間、2時間ぐらいで着きますので、
そうですか、
よければ行かれて、
そうですね、ぜひちょっと行ってみたいなと。
音もできないかもしれないし、もしかできたら本当に音もしますけど、
ありがとうございます。はい、
行ったらなんかすごい感慨深い、
ね、そうですね、いろんなこと感じたいですね、うん、その父祖父が見た景色を見てみたいですね。
そうですね、見られたわけですよね、
はい、
うん、そうですね、
そうですね、
本当に、はい、自衛隊の中に、あの金谷自衛隊の中に記念館がありますので、
かしこまりました、はい、ちょっと行ってみたいと思います、
はい、ありがとうございます。株式会社石杖という社名がもう私はもう素敵すぎて、ぜひこの番組に出ていただきたいなということでお呼びをいたしました。話のテーマはですね、ちょっと後半あの斜めに行っちゃいましたけども、令和と万葉集についてお話をいたしました。当然今皆さん持ってらっしゃるように、薄いぞ万葉集令和のことかと思いだと思うので、もう少しずつ、また令和も始まりましたので、少しずつ少しずつ形を変えて、今度富山の令和記念館、元号記念館に行ってきますので、8月の1日だったかな、行ってきますので、また、少しずつ勉強させていただきますので、皆さんも一緒に勉強しましょう。ご意見、ご感想は遠慮なく聞かせてください。宛先はメールはpowersata@musicbird.co.jp、powersata@musicbird.co.jp、ファックスは 03-3288-8902 です。それでは、私山近義之の日本道、ここまでのお相手は、私山近義之でした。本日のゲストは、株式会社石杖の畠山亮太社長にお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。